こんにちは、門垣敏子です。豊かな第三の人生の進めをお届けしていきましょう。人生100年時代をお迎えしています。そこで60歳代後半から70代、80代、90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として過ごす、そんなヒントを心理学の面から紐解いていただきましょう。お話ししていただくのは家族エトセトラでおなじみです、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっと春らしい気温が続いていますね。
そうですね、なんか数日前はもうなんか暑いというのが、
そうですね、ちょっと気温が一気に上がりましたけども、ね、
今年の冬は夏から秋が来なくて冬になった、
はい、突然なりましたね。
今度は冬から、はい、春が来なくて、はい、急に今度は、
ね、初夏というかね、夏模様ですね。
熱中症の対策ということをテレビなんかもやかましく言ってますね。
そうですね、特に暑さに慣れてないので、本来ならね心地いい気温かもしれませんけど、ね、こんな一気に来られる と、
ね、なんか異常気象です ね
ですからちょっと体の方がついていかないので意識をして生活しないといけませんが、はい、ね、そんな時にもやっぱり気持ちの持ち方もね関係してきますので ね、そのあたりを先生にいつも紐解いていただいてますが、はい、さて今月のお話は先月からの続きになりますか。
そうですね、
はい、
葬式に迷う日本人という本を取り上げてるんですけど、はい、これはね平成2016年ぐらいでに、
はい、
葬式はそのいらないという本を出された島田という、はい、これ大学の先生ですけど宗教学者です、
はいはい、
この本に対抗してすぐに一条真也という人が葬式は必要という本を出されました、うん、
はい、
その後にゼロ層、もう葬式も何年しない
で、そうでしたね、
ゼロ層という本を島田先生が出された、さらに永遠層という対抗して本を出されたという、はい、いきさつがあるんですけど、その二人が全く意見が違う、葬式が不要という人と必要だという人が、
はい、
葬式に迷う日本人という本を出されたんですね、二人で、
はい、そうでしたね、
これがね往復書簡になってるんです、
はい、
第一審、第二審、第三審とね、
はい、
で第一審というのは島田先生が葬式はいらないの出発点というのを出されている、で第二審はそれでも葬式は必要という、はい、断言するというのを、
はい、
一条さんが往復書簡で返事を出されて第三審はなぜ私はゼロ層にたどり着いたのかということをまた送られた、
はい、
それに対して第四審は一条さんが葬式批判を超える新しい葬儀像、お葬式の像、葬儀像というのを出される、はい、そのやり取りがこの本になってるんです、
はい、ね、それまではそれぞれ違う出版社で出してらっしゃったのが、ついにご対面で私はお話しされたのかなと思ったら、そうではなくて往復書簡ということで、
そうですね、
はい、一つの出版社からお二人の、
そ、ね、
はい、
それで第二部、これが第一部で、第二部はね、
はい、
対談です。
そうですか、
はい、葬式を問い直すという、これは対談になってるんです。なかなか面白い本ですね。
そうです、興味深いですね。
私もね自分のお葬式をどうしてほしいかなということを考えてたんですけど、
はい、
葬式は自分でプロデュースするという最近そういう人が多いですね。
そうですね、
でもある説によると従来のようにもそれは生きた人にお任せという、
あ、お任せする、
お任せという、そういうタイプがあるんですよね、はい、それも含めてこの自分のお葬式をどうするかという考えについて、
はい、
まあ確かに私も迷いますわ、この両方読んでると。
あ
最近はこの子供に迷惑をかけたくないという、
そうで、それはありますね。
ありますね、
はい。
だから自分でお葬式はもうちゃんとプロデュースする。はい、それからもう一つは、その、個人主義がだんだんと発達してきて、は
い、そうですね。
ための家族、家の、そのスタイルが消えてしまって、
はい、そうですね。
個人を大事にするという生き方になりましたですよね。
はい。
そんなことも関係してきて、お葬式はもういらないという方向に、世の中の動きとしてはそうなってるんです、
はい、
そこが一条さんはそれはちょっと具合が悪い、やっぱり葬式というのは人間の本来、なんていうのか、 尊厳に関わる問題だと、こういうことですよね、
はいはい、
でそれでね、先月お話したことをちょっともう一遍繰り返しまとめてみますと、
はい、
あのまずはその葬式がいらない方の島田先生は、
はい、
あの葬式はいらない島田先生の考えではね、
はい、
あのこの本来の意味は仏式の、仏式の贅沢な、はい、あるいは見栄を張ったようなお葬式はいらないという意味なんですけどね、はい、で今はもうこのお葬式も経済的になかなか派手なお葬式が少なくなってきて、家族葬が増えてきたということですけども、はいはい、直葬が瞬く間にその定着した、
はい、2016
年に、あの当時で東京では約 30% が直葬だ。
すごい、もう亡くなられて、
はい、
で何もセレモニーがなく、
お通夜もお葬式もなしで、はい、直接その焼き場に行って、はい、遺骨はもらって帰るという、はい、こういう直葬ですね。
なるほど、はい、
でその時に、まあ、仏式ですからお寺さんをお呼びする場合もあるし、呼ばない場合もある、
はい、
あ、はい、でまあそうなったのは、一つは高齢化で皆年取ってきた、もうそうなると参列者が減ってきますよね、はい、年取ってくると100歳ぐらいになってきますと、
ね、は
い、80を超えますとね、
はい、
それとも十分そのなんていうのか、人生を全うしたというのかな、
うん、
そういうあの考えが出てきても、
はい、
お葬式はあんまり大層にする必要がない、それとあの介護とか、
はい、
病院の入院なんかで、ね、お金をかなり使ってきているの で、もうこれ以上お金を使えない、
はい、
お葬式はもう簡単にやろうという風潮が出てきた、
はい、
それから要するにもう一つは、その葬式は限りなく遺体処理というのかな、
はい、
それに近くなってきているという考え方ですよね、
はい、
直葬なんかも、もう遺体処理に近いし、もう一つはゼロ葬というのを、
はい、
これなんかはもう本当にあの島田先生がゼロ層に行き着いた考えに至った理由を挙げていらっしゃるんですけどね、はい、これは前回紹介しなかったのでちょっと紹介してみたいと思うんですけど、はい、生き抜くためには余計なものをなくしていくことが必要になってきた、そういう時代になってきたというんですよね、
はい、
それでね、それからもう一つは家も永続性を失ってきた、
はい、
核家族になってきて、一代限りの家族ですよね、
はい、
昔はその家業という農業とか商業とかね、はい、家を守る必要があったんですよね、
はい、
それから同じ土地に長い間住み着くという、これはあの、はい、お墓を守るという意味もあったんですけど、はい、
ね、
今はもう戦後はあの核家族になって、一代限りの家でも終わってしまう、
はい、
そうなりますと、なんというのか、そのお葬式がもうだんだんと時代とともに変わってきたというんですよね、うん、でもう一つはね、
はい、
その葬というのは遺体を、まあ、お葬式と同じような形だと思う、意味だと思うんですけど、
はい、
地引を引きますと、葬送というのは遺体をあの墓場に送る、そういうことを葬送というそうです、
はい、
葬送の自由を進める会が誕生した、葬送の自由を進める会が誕生した、
はい、
その会長に島田先生がなった、
あ、
そこでゼロ葬を思いついたというんですね、
はい、
そのゼロ葬を思いついた会長になって、葬送の自由を進める会でそこの会長を引き受けて、
はい、
そのゼロ層を思い立ったという、その理由をね、
はい、
こんな風に説明してらっしゃいます。あのゼロ層ということを思いついた一番のきっかけはね、
はい、
島田先生がその NPO 法人の早々の自由を進める会の会長になられたそうです。でそこでね、あのその自然層という、要するに散骨ですよね、
はい、
で船で何組かの、はい、そのなんていうのか、遺族の人たちが 重奏を実際やってみたという、それの会長としてそれに参加したっていうんですね、はいはい、で船に乗って何組かの遺族が沖へ出て、うん、そしてその散骨をするんですね、はい、だから骨は沈んでしまいます。でその後お酒を海に撒いたり、はい、あるいは花をね、はい、手向けるという花を海に投げかけたりするんですって、はい、であっという間に終わってしまうんですよね、はいはい、で結局自然葬を行った場所の周囲を後船が何回か回って汽笛を鳴らしてそして港へ戻ってくる、はい、そういう形を取るんですって、その間の時間は本当にわずかなもので、自然葬を終えた人たちの晴れ晴れとした表情が印象的だったと言ってらっしゃいますわ、しかし私は次々と投下されて海に沈んでいくその遺骨を見ながら、私はというのはその島田先生がね、これはただ遺骨を海に捨てているんだけではないのかと感じてしまった
、はい、
で海に巻くことで遺骨を自然に返すとも言いますよね。でこれはね、実際海の方でそれこそ自然葬と命名した理由なんですけれども、結局は自然に返すというのは単なるお題目であって遺骨を捨てるという行為を正当化しているに過ぎないんではないかと、そういう感覚を持ったっていうんですね。で遺骨を捨てるということであるならば、今の段階ではゴミとして処理するわけにはいけないから、そういう、まあ、火葬した後に何というのか、もうゼロ層ですね、
はい、遺骨を受け取らない
で処理してもらうのは、はい、これがゼロ層という意味ですけれども、はい、それを考えた大きなきっかけになったっていう、葬送を自由にする会の会長として実際に散骨をする、それに参加してみて、結局は自然に返すというのは言い訳というのが正当化してるだけであって、結局もう遺骨を捨てるという行為だ、そうだったらゼロ層のと同じだと、そういう考えになったと、こういうことですよね。まあ、そういう考えも確かにわからないことなんですよね、
はい、
でそういうそのゼロ層ということに対してこれ反発する一条さんはね、
はい、
その葬式無用論を唱える人たちの考えを結局はまとめてみたらこういうふうなことが言えるんではないかというふうにまとめていらっしゃるの、
はい、
それちょっと見てみますとね、
はい、
こういうふうにまとめていらっしゃいます。葬式というのはもともとはその死者の霊魂を伴うことを目的として始まったと見られるが、はい、現代ではそれが全く形骸化してしまった、ただ生きているものの見栄とか慰めとか、あるいは慣習的に無感動に行っているに過ぎない、
あ、はい、
でその結果として不経済な出費だけが伴うものとなっているので、もうその経費をなんか他の建設的なものに使った方がいいんではないか、はい、つまり意義のない葬式などは廃止してしまった方が良いというのが、はい、この葬式無用論だというふうに一条さんはまとめていらっしゃるんですよね。なかなかこれも納得にいく話ですよね、
はい、
でそこでですわ、
はい、
そこでその葬式は必要だという一条さんが反論をする、第二審でね、はい、反論されてるんです。で葬式というのは一条さんの考えでは人生の卒業式だ、
そう、
あるいは
おっしゃってましたね、
自己表現あるいは自己実現の場だと、葬式というのはそういうふうに考えていらっしゃるんです、はいはい、でその前にね、この人の考えが面白いと興味を持ったのは、死というものを不幸という捉えるのはおかしい、死は不幸だというこういう考え方がおかしいというのは、はい、一条さん の根底、考えの根底にあるんですよね、はい、で結局どういうことかと言いますとね、私たちは必ず死にますよね、
はい、
死なない人間はいませんよ ね、
そうですね、
要は私たちは死を未来として生きてる、
はい、
その未来が不幸であるということは必ず敗北が待っている、負け戦になって、要するに人が亡くなったら不幸があったと、こういう言い方します、はいはい、死ぬことは不幸だと、 普通一般に考えますよね。私たちの人生とは最初から負け戦なんだろうかという疑問が出てくるところで、
そうですね、
どんな素晴らしい生き方をしてもどんなに幸せな感じた人生であっても最後には不幸になる、そんなことはないだろうというのは、ね、この人の考えで、これも納得いきますよ ね、
そうですね。
亡くなった人が負け組で生き残った者が勝ち組なんだろうかという疑問は、はい、この人つきまとってるんです、でそんなバカな話はないと思う、で私は死を不幸とは絶対に呼びたくありませんと一条氏は言い切るんですよね、はい、なぜならばそう読んだ瞬間私は将来必ず不幸になるから結局不幸に向かって生きているということになりますよね、仕分けして不幸な出来事ではない、ただねこういうことは言ってますが、愛する人が亡くなること、はい、自分が残されたことの意味を考えるというそういうことは大事なこと、要するにその人が死ぬということとそのなぜ悲しいかというと、その愛する人が亡くなったから悲しいというよりも別れることが悲しいんだ、そういうことだ、はい、だからそこのところを区別して考えるべきだ
と、二度と会えないというその現象がとっても悲しいわけですね。
そうですね、そういう考え、はい、これなかなかあの興味があるというか、ね、
そうですね、
面白い考え方だと思います、
考え方としてそうですよね。
そうですよね、で一条さんもね、島田先生の考えは贅沢な葬式の、はい、贅沢な仏式やな、
あ、
はい、贅沢な仏式の葬式はいらないということだと、そういうふうに言ってらっしゃいます、はい、そういう解釈をされてるんです。でこれは私もね何回か言いましたけども、島田先生も葬式そのものを否定しているわけではない、ないということですよね、はい、それはねどういうことかで分かるかと言いますと、あの島田先生はこんなことを言ってらっしゃる、なかなかこれも面白いところですけどね、葬式に関しても不要というよりは、いたずらに神にしないことを、それが大事だと、そういう考えが、はい、要するに葬式は不要、贅沢である、これがこの葬式はいらないの、根本的な考え方、
ベースにあるのはそこなんですね。
そこがポイントなんですね、葬式はいらないと最後の、ね、島田先生はこういうふうに言ってらっしゃるんです。人間の一生が生きたという、人間が一生生きたということはさまざまな人と関係を結んだということである。葬式にはその関係を再確認する機能がある。その機能が十分に発揮されるお葬式が何よりも一番好ましい葬式なのかもしれない、これ葬式そのものは否定されてないですね。
そうですね、
そんな葬式なら誰もが挙げてみたいと思うに違いない、そういうふうに言ってたでしょ、要するにあの葬式というのはその贅沢な物質のお葬式はいらない、こういう考えなんですよね、あの島田先生が言ってらっしゃいます、あの一人の人間が生きたということはさまざまな人間と関係を結んだということだ、これはね、これは私も考えるんですけど、人間というのはどんな誰に出会ったかということによってその人の人生が決まると考えてもいいかも。
そうですね、
例えば結婚なんか一番良いの誰に出会った、
はい、そうです ね、
ね、だから私もね80何年生きてきましたけど、いろんな人に出会って、やっぱりその出会った人によって人生が豊かになる、
はい、
なってきてます。
そうですね、
だからそういうお葬式というのは、そういう関係を結んだということの再確認という意味では非常に意味があるというふうに島田先生も言ってらっしゃるんですね。
そうですね、
でそのあの村八という村八部という、これも
前回ちょっとびっくりしました、ね、そういう意味の村八部という、はい、後の2部は、
あのお葬式と家事だけはみんなで、その地域でやってあげる、しかしそれ以外はもう、
もう仲間に入れない、
入れないという、それはあの地域社会の中で村八部に会うということはよっぽどなひどいことですけど、そのひどい中でもお葬式と家事だけはみんなで出してあげるという、助けてあげるというね、それが村八部の後の2部だということなんですよね、で葬式というのはね、 一条先生、この人はまあ、
実業家ですから、
はい、先生ではないんですけれども、はいはいはい、葬式は必要という本の中ではね、
はい、
こういうふうに言ってらっしゃいますよね。あらゆる生命体は必ず死ぬ。もちろん人間も必ず死にますよね。親しい人や愛する人が亡くなることは非常に悲しいことで、でも決してそれは不幸なことではない。
そうですね。
残されたものは死を現実として受け止め、うん、残された者同士で新しい人間関係を作っていかなければならない、うん、葬儀は個人の人となりを確認すると同時にそのことに気づく場にもなる、は
あ、
葬儀は旅立つ側から考えると最高の自己実現の場である、
うん、
最大の自己表現の場であるというふうに考えることができないかというのはこの人の考え方です。葬式をしないという選択はその意味では自分を表現していないことになる、それを考えになるです、ね、
はいはい、
で葬式というのはね、やっぱりその何のためにするのかと一条さんはこんなことを言ってらっしゃる、はい、4つあるその理由はね、
はい、
葬式は何のためにするのかと一つはね、
はい、
社会的な処理、
うん、
長年生きてきて社会的な処理、社葬とかいうのもその一つですね、
はいはい、
この人がどんな人生がどんな役割を果たしてきたかということを、
はい、
会社を葬式することによって、うん、それから遺体の処理、二つ目は遺体の処理、
はい、
それはお葬式のことによって遺体の処理ができますよね。それから三つ目はね、霊魂の処理、四つ目は悲しみの処理の四つ、
はい、
一つ目は社会的な処理、二つ目は遺体の処理、三つ目は霊魂の処理、はい、それから4つ目は悲しみの処理、その中で4番目の悲しみの処理だけは生きた者のためのものである、
はい、
というそういうことになります。あとの3つは亡くなった人のための、はい、
そういうことですよね。
で時間がもう遠くに過ぎてしまいましたので、
はい、
ちょっとここで一回、
はい、わかりました。じゃあ後半お楽しみください。
葬式を挙げるのは何のためかの後半から入りますけれどもね、
はい
はい、結局はお葬式は4つ意味があると言いましたですね、
はい、
前半に、
はい、
社会的な処理、それから遺体の処理、
はい、
霊魂の処理、悲しみの処理、はい、この悲しみの処理というのは生きたものね、残ったものだけの、
はい、
あとは初めの3つは亡くなった人のため、
はい、
4番目の悲しみの処理というのは生きた者のための処理、これが大きいんですよね、はい、愛する者を失った遺族の心は非常に不安定になって揺れ動いている、うん、それに儀礼というしっかりした形のあるものを当てることによって不安を消すということかな、
はい、
人間はどんどん死んでいくんですけど、その危険な時期を乗り越えるためには動揺した不安を抱えている心に一つの形を与えることが大事で、
はい、
ここにその葬儀の最大の意味があると言ってもいい、
うん、
まあ、そういうふうに一条さんは捉えているということですよね、
はい、
だからそこに葬儀の意味がある、こういうことです、
はい、
でもう一つ面白かったのはね、葬儀というのは死者を悼むという祈りがあって人間の尊厳を守るという、うん、そういう意味も、
はいはい、
確かにそうですね。人間の遺体処理だけやったら尊厳が
なくなってしまう。その遺体処理と聞くだけでちょっと寂しく悲しくもありますけども、
ね、
尊厳をそこに付け加えるとしたらということですね。
そうですね。葬式は何のためかということなんですけどね、
はいはい、
で4つ理由があると今言いましたですよね。
はい、
うん、でその他にどんなことが葬式が挙げるのは何のためかということですけれども、大事なのは時代によってその、
うん、
葬式というあり方も変わってくる、
はい、そうですね、
ということですよね、
はい、
これね一条さんはこんなふうにまとめていらっしゃいますわ。最近の価値観の流れを少し整理してみるとということですけどね、
はい
はい、葬式って次のようにイメージがあった。以前はね、
はい、
社会的に必要な儀式、お葬式という、
はい、
二つ目は葬儀ができるだけ大きく、 それから3つ目は、はい、片手にはまった定式の葬儀であるべきだ、はい、それから担い手が近隣、はい、近くの人たちがお葬式を出した昔はね、
はい、
それから既読している宗派の様式が非常に重視した、うん、宗派によってお葬式違いますよね。
そうでしたね、はい、
それから先祖の墓を守るのは子孫の務めであった、うん、
はい、
これが今は次のように変化してきたというんです。葬儀は身内だけ、
はい、
要するに家族葬が増えてきた、
はい、
それから個人化している個性化、
はい、
もう葬式はいらない、
うん、
お別れの会でいいとか、
はい、
要するに変わってきた。それからメッセージ性を出したい、うん、3つ目はね、
はい、
自分らしいお葬式をしたい、
はい、
4つ目は専門業者に委託する、
はい、
それから5つ目は宗派にこだわらない。昔はもう宗派によって葬式が片手に決まってましたですけど、
はい、
それから最後は子孫に負担をかけたくない、先祖の墓を守るのは子孫の務めだったんです。今はもう子孫に身負担をかけたくないという、これだけ価値観が変わってきたと、こういうことですよね、はい、だからまあ葬式もアップデートというか、
はい、そうですね、
時代において変えようというのが一条さんの考え方です、
はい、
で島田さんはその葬式はいらないと書かれましたが、正確に言うならば今までのような葬式はいらない、今までのような葬式はいらない、うん、ね、ということだと思います、はいはい、こういうことですね、
うん、そうですね、
死を痛み死者を伴う気持ちを大切にする葬式がいらないというようなことは、うん、宗教学者なら絶対に発言するはずがない、うん、これは本人もそのように言ってらっしゃいます、
やはり、ね、
私もそういう解釈は、正しいと思います、
うんうん、
こういうことが言えると思うんですよね、
はいはい、
死を不幸と捉えるのはおかしいという話をしましたですよね、
はい、
そのことについてね、こんなことを言ってらっしゃいました。一条さんはね、
はい、
私は死を美化したいと思ったというね、その、
はい、
前々からその死を不幸だとは考えたくないという、
そういう、
はい、死を美化したいと思った、
はい、
死というのは美しくなければいけないと思ったというのが、
はい、
この人の考えですね、
はい、
なぜならば我々は死を未来として生きている、これも言いましたですよね、
はい、そうでしたね、
存在だから死は常に美しく不幸福でなければならない、もし死が不幸な出来事だとしたら死ぬための存在である我々の人生そのものが不幸だという、私はマゾヒストではないのからないのだから不幸な人生など送りたくないだ、まあ、それはその通りですよね、幸福な人生を送りたい、これは当たり前のことですよね、
はい、
で美のない人生には潤いがありません。例えばね、この例が面白かった、
はい、
形容詞を入れると世の中が変わるという、
例えば、はい、形容詞を入れると世の中が変わる、
世の中の考え方が変わる、
はいはい、
世の中がごめんなさい、考え方が変わる、
考え方が変わる、
私は生きるという名詞と動詞だけの文章と、
はい
は
い、
私は美しく生きるという、
はい、
美しくという形容詞があると、全然言葉に潤いが出てくる
というね、そうですね、
はい、美しいとか豊かなとか、
はい、
平和なとか、
はい、
楽しいとか、幸福なとかいった形容詞は全然入ってくると意味が変わってきます。
そうですね、この番組も豊かなとついてるので、うん、第三の人生の進めっていうのも ね変わってきますね。
そうです、それでね、
はい、
私は死ぬというんではなしにこの形容詞を入れたようなことをプロデュースしたいというのが一条さんの考え、例えばね、
はい、
私は美しく死ぬと、美しく豊かな死にたいとか、はい、平和な死に方をしたいとか、
はい、
楽しい死でやりたいとか、幸せな死でやりたい、そういうふうなことを、はい、要するに死をデザインするものは、
はい、
やっぱりこういう形容詞を大事にする必要があるという、こういうことですよね。あ、
確かにこう見えてくるイメージが変わってきますね、
はいはい、でもう一つ大事なのはね、
はい、
親や子供が、恋人が死んだのは悲しいはずやね。それは当たり前ですよね。しかしその悲しさというのは、これも一条さん繰り返し言っておられることですけれども、実は死そのものの悲しさではなくって、愛するものと別れる悲しさなのではないか。私は、この一条さんは死そのものの悲しさと 別れの悲しさというものを混同してはならないと思うと言っていらっしゃいます、うん、今後のこれからのお葬式というものは別れの悲しさとともに美しい死、幸福な死を演出していくべきだと思う、はい、これがこの人の考えの根底にあるんですよね。で、やっぱりお葬式とかお墓が変わるということは死のイメージも変わることである、うん、こういうことです、うん、要するに死生観が変わってくる、はい、これがこの人の考え方です、うん、だからやっぱりお葬式は非常に必要だというのは、この人の考え方ということになってくるわけですよね、
う
ん
うん、つまりこう私たちが毎日毎日年を重ねていくのが先にあるのが不幸ではなくて美しい楽しい、うん、豊かな自分それぞれがイメージする、うん、素敵な形容詞をつけたお別れが待ってるという捉え方をすると歩んでいく歩き方も変わってきますね。
死に向かって生きて我々生きてるんです
けど、 事実です
ね、それは不幸に向かって生きてるという考え方がおかしいというのがこの人の考えですよね。もう一つね、はい、葬式はいらないという考えを変えたのは2011年だったかな、311の東日本の大震災、
はい、
あの時になかなか行方不明で人が見つかりませんでしたよ ね、
はい、
あの時にみんな一生懸命警察もそれから自衛隊という
の消防隊の方たち、はい、
ずっと行方不明の人を探し回りましたですよ ね、
はい、
つまりね、人間の尊厳を改めて確認できた、要するに遺体を見つけて、はい、せめてお葬式だけでもしてやりたい、はい、別れをしたい、そういう国には
う
人間の心の整理ができないんですよね、はいはい、お葬式というものをしない、
うん、そうですね、
で葬式によって心の安らぎが来るとか、うん、あるいは諦めが、
その
諦めることができるとか、
そうですね、
あるいは別れるこの人がこのにいないということの決心、うん、
はい、
別れの決心がつくとか ね、あるいは区切りを持つことができるという、はい、これがお葬式の大きな意味ですよね、うん、そういうことを、ね、この人間の尊厳ということをこの、はい、大震災が教えてくれたと、まあ、そんなことも言えますがね。で、同じように人間はお墓も必要だ、
はい、
一応島田先生はお墓もいらない、
そっか、はい、はい、ゼロ層とおっしゃってらっしゃる、はい、
やっぱりお墓に行って墓参りをして先祖の前で、うん、喜びで訴えるとか、うん、あれ、はい、中には泣く人もありますよね、はい、それすっきりしたとかね、
はい、
で政治家なんかでも時々この間も今の石破総理大臣が、はい、私も聞き間違ったかもしれませんが大平さん総理大臣の墓前に、
はい、
墓前というのかな、お家の位牌にお参りされた、
はい、あ、そうですか、
それ、ね、やっぱりそういうその尊敬する人に対して、はい、やっぱりそのお墓というものは絶対必要なんだ、
うん、
心の拠り所になる、あ、こういうことですよね、
はい、
でね、島田先生はそういう生きた人間が死者にその縛られるのはおかしい、だから一条さんは全く違うんです。生きている人間は死者を支えに生きているんだ、死者に支えられてもらっていると、そういう考えです。全く違いますよね、そこでね。だから一条さんはそのお墓も必要なんだ、
はい、
こういうことを言ってらっしゃいます、
うん、
でゼロ層への批判というのもこの人はこんなことを言ってるんですね。一条さんはね、
はい、
島田先生のゼロ層の批判ですよね、
うん、
島田さんはこんなことを言ってる、ね、私たちはこれまで人を葬るということにあまりにも強い関心を持ちすぎていたのではないか、
うん、
それに勢力を傾けすぎていたのではないだろうか、
はい、
それこそは日本の文化であり、死者を丁重に葬ることは日本の、うん、日本人の精神にかなってきたと言われてきた、
うん、
だが実際は社会は大きく変わって、死のあり方そのものが根本的に変容してきたことから考えると、
うん、
従来の方法は意味をなさなくなった、
うん、
というのは志麻さんの考え方ですよね、はい、極端な言い方をすればもう人を葬りそれから弔うという必要はなくなってきたのではないかという考え方ですね。遺体を処理すればそれでいいというそんな時代が訪れている。だからお葬式がもう限りなく処理に近づいてきている、遺体処理に近づいてきている、はい、しかしそれに対して一条さんは人間には遺体という体ではなくて魂がある、それは確かに体だけではなし魂もありますよ ね。また残された人には心がある、
はい、
このように私たちはというふうに私たちは島さんのこの物言いの死者の魂と遺族の心に対する視点が全く抜けて落ちているというのは、一条さんの島先生の批判なんだ、はい、で宗教学者でありながら人間の魂とか心を認めない島田さんはもしかして唯物論者なのかもしれないそこまで言ってらっしゃいますよね。これもねその島田さんと対立する、
そうですね、
島田先生はどちらかというとその世の中の流れから今の判断をされてます、はい、一条さんはそうではない、流れに差を差すというのかな、あの流行と普遍、不益と流行ですね、変えてはいけないところが、そういう考え方ですよね。なかなかこの辺が非常に面白いところです、でこの続き、あの二人の考え方、
どのようにこう、
もうちょっと整理をしてみたい。
そうですね、
今日はちょっと話がまとまらなかった申し訳なかったです。
逆に皆さんにいろんな課題で考えるきっかけに、なったんじゃないかなと思いますので、
私もねもう一つね飲み込んでませんのでね、ちょっと話があっち飛びこっち飛びして申し訳なかった。
ぜひちょっと今日 のいろいろ教えていただいたあのヒントにして、ちょっと私自身も自分事として考えてみたいなと思います。来月も楽しみに、
ね、申し訳なかったですね。
よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。お話しいただきましたのはラジオの時代から、皆さんによく聞いていただきました家族エトセトラ、こちらでおなじみの港川短期大学元学長の社会心理学ご専門大前守先生のお話をお届けしました。豊かな第三の人生のすすめ、次回は、5月28日水曜日に配信する予定です。次回もぜひお聞きください。